ボーデッドバイツリーグのキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが0356340792、メールアドレスがinfo@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。マイクパフォーマンス
ドットコムでございます。どうもこんばんは、友野さん。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
いきなりびっくりしちゃった今。
いや、なんか ね今日ね、マイクのね、なんか調子が悪いんですよ。はいはい、あのね、調子っていうのはね、マイクの音とかそういう話じゃなくてね、角度
そうそうそう、
マイクの角度だよね。
角度がなんかものすごいことになってますよ。
そう
はい、なんでなんでそうしたの。
いや、一番いいポジションがいいわけじゃない。俺のマイク、俺のマイク、
ね、次のマイクはそうでしょ。
かっこいいですね。まあ、なんかあの、コーンのボーカルみたいなサウンドになってますね、
これ
ね。
カツノオトシゴみたい。タツノオトシゴみたいな。
そうそう、そんな感じね。
S字フックみたいなね。
そうそうそう。
あ、フックで思い出しましたけど
ね。
うん、あれ
あれ、
まあ、俺できる男だから
さ。さすがね。
いやー、今日もね、木花のスタジオからお送りしてるフィッシングトレインですけども、
はいはい、
なんかね、
うん、
5月に台風が来たりね、
ねえ、
嫌な感じですね。
なんすかね、
なんなんですか。もう
暑いですね、
最近の天気は ね
最近どうなってるんですか、ここ日本は。
ねえ、うん、どうなっちゃってるんですかね、本当。
どうなってるんですか。
もうこの間まで寒い寒いって言ってたよね。
そう、うん、だから結構魚の状況もさ、なんか今年は変、いきなりなんかこうブワーって釣れたりとか。
本当そうだよ、
なんかいきなり釣れなかったりとかさ。
あのスポーニングの進行なんかもめちゃくちゃだったからね。
そう、
本当に。
だからなんかなかなかこう、毎年なんかそんな話してるような気がしますけどもね。
うん、
今日はですね、
はい、
S 字フックにふさわしいね、
はいはい、
方がゲストに来てくれてます
ね。
はい、友野さん、よろしくお願いします。
はい、それではご紹介しましょう。今日はゲストに、お二方いらしていただいてます。株式会社オーナーバリ、カルティバ広報の西浦信之さん、そして、同じく株式会社オーナーバリカルティバ営業の服部和彦さん、お二人に来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは、こんばんは、
こんばんは、
お願いします。
いやー、ハリーメーカーさんは、
はい、
以前、
はい、
宇田くんが来た。
そう、龍儀のね、
龍儀
の宇田さんがね、いらしていただきましたけど、
うん、
まあ、彼はね、ほらアングラーとしてもね、すごくご活躍されてて、
はいはいはいはい、
もう今日はね、バリバリのハリメーカーさん
ですよね。
世界の釣り針オーナーバリと
ね、世界の釣り針オーナーバリ
リピーダー2人リピーダー2人
自分で言って自分で
俺が分かんなかったから言った
なるほど、そうそうそうそう、世界の釣り針オーナーバリです
よ、ね、声がいい、
すごい
素晴らしい。
いや、まあそんなね、世界の話になりましたけど、
はいはいはい、
やっぱりオーナーって言ったらなんかこう世界的に有名で、うん、なぜこう日本の針が世界に受け入れられてるのか、うん、
はいはい、
その辺の話とか聞きたいですね。
そうですよね、うん、
ですね、
うん、だってね、外国だけで売ってるモデルとかもあるし、も
う
すごいですよね、種類もね、
うん、はい、なんで受け入れられてるの。
もう基本的にはクオリティでしょうね。やっぱり日本品質っていうジャパンクオリティっていうのは、
うん、
やっぱり世界に受け入れてもらいやすいっていうところがやっぱあると思いますよ、
うんうんうん、はい、そうだよね、うん、言っても結構ね、その針だけに限らずね、はい、日本のクオリティっていうのは世界でもこう認められてて。
そうですよね、
まあ、言っても針もね、職人芸的なところありますからね。
そうですよね、
やっぱりそこがやっぱりすごい愛されてる理由
でしょうね。やっぱ刺さりであったりとか、
はい、
その強さであったりとかっていう、うん、こだわりはやっぱり多分世界の中でも通用するところ
なんでしょうね。ですよね、
はい、
でも世界って今何国あるの。124
195
195
195
195 カルティバフックは60カ国で愛されてます。
60カ国
でも
3分の1だよね。
でも半端ないよ、
地球の3分の1はオーナー
だから。そう捉えられていいですね、
まあ、ね、
すごいですよね。
だって3分の1って言っても、
はい、
言っても釣りが盛んじゃない国もあるわけだ。
そうだね、
195億
はね。そうだね、
だからもう多分釣りが盛んなとね、その国は。だってさ、よくさ、何昔とかさ、
はいはい、
釣りロマンとか、
はいはい、
あと何千夜長江とかさ、
うん、
やってるとなんか知んないけどさ、海外の向こうのさ、アテンドしてるのがさ、オーナーって
言ってた。確かに海外だったよね。
なんかそういうイメージある
でしょ。あるあるある、うん、ある
ねえ、
うん、
でも言っても、はい、オーナーとカルディバって 多分こう一緒なんだ、一緒って一緒なんだよっていう、まあ、カルティバは多分ルアー、
う
ん、
そうですね、ルアーブランドがオーナーバリの中の、うん、ルアーブランドがカルティバっていうブランドです、
そうだよね、
そうです、
そこ結構多分分かんない人もいるんじゃないの、
そうですね、ルアーだけやられてる方は多分カルティバっていうブランドだけが先行してて、
そうだよね、
それがじゃあオーナーバリなのかっていうと、はい、またちょっとイメージしてない、
うん、そうだよね、
ところがありますよね、
で逆に海の人とかっていうのは逆にカルティバのこと全然
知らない、
知らない
ですね、
あ、なるほどね、でもまあフックといっても、
はい、
なんかどうやって作られてるんですか、ざっと、まあ、いろんな多分工程があるんでしょうけど、
うん、すごい工程はすごくいっぱいあるんですよ、基本的には全てがハンドメイドなので、
はいはいはい、
あ、ハンドメイドなんですか、そうなんです、単純に金属、要はその線になる、要はその元ですよね、はい、元を仕入れて機械ピッと押したら針がボッて出てくるってわけじゃないんですよ、全ての工程が基本的には人間の手が絶対に入る工程の中でずっと作られてるんですよ、
はいはいはいはい、
だからまあ金属屋さんからあの、まあ、線材って言うんですけど、うん、あの線がコイル状になって仕入れるんですよね、
うんうんうん、
でそれをまず伸ばすんですよ、
うん、
これ順番に説明してっていいですか、
うん、
結
構
結構長くなりますけど、うん、あのまずとりあえずそのゴロゴロとあのコイルになってるものをまず伸ばす機械があって、
うん、
それにまず機械に入れる、うん、そうするととあのまあ、鉛筆みたいに、
はいはいはい、
あの単純に棒になってるものを作るんですよ、
は
あ、でその次に、まあ、鉛筆削りにかけるように線刀をする、
うん、
要は針先がそこで発生するんですけど、
はあ、
針先を作るんですよ、
はあ、あ言ったらキューって入れたら先がね
なりますよね、
うん、
ああいう状態のものをまず作ってくるんですよ、
うん、
でそれを今度は、まあ、な曲げる機械ですよね、
は
あ、針の形にする機械にまた今度そこに当てるんですよ、
うん、
そうするとまあその針によって型があるので、
うん、
それを型に押し当てながらまず針の形っていうものができるんですよ、
うん、
でそこからはまあ、いろいろ平打ちがあるものは平打ちをするっていう加工があるんですけど、
うん、
まあ、基本的にはそこできたものを今度焼き入れ、
うん、
焼き入れっていうものに入れて、まあ、電気炉ですごい高温でまず焼くんですよね、
うん、
でそしたら今度この焼き入れしたものをそのままほっとくともうポキポキ折れるんですよ、
うんうんうんうん、
硬くなっちゃってるから、
はい、うん、
それをもう焼き入れしたすぐに今度焼き戻しっていう作業で、
うん、
まあ、それ も, そのもう職人芸です
わねえ
焼き入れの温度も毎日違うんですよ、
まあ、だって外気温も違うも
んね、そうなんです、うん、だからそのもう職人さんがもう外朝一にこう外見て、あ今日はこれぐらいの湿度で気温これぐらいだから焼く温度はこれぐらいだな、
あんまり
で今度戻す機械、戻すその温度ももうそれ全部そこが比例してくるわけですよね、
うん、
今日はこのぐらいの温度で戻した方がいいんだなと、
うん、
いうのでまた戻して
半端ないよね、
結構めんどくさいですからね、これ作るの
を、それでだって大体、
はい、
その1日、はい、やってどのくらいできるのよ、だって数が
どれぐらいできるんだろう、まあ今でいうともうなんて言うんでしょう、その工程によってですけど、やっぱもう、うん、日本だけではやっぱもう製造が追いつかない、それこそ、
まあ、そうですよね、
でってるので日本だけで売るっていうんだったらそれでいいんでしょうけど、やっぱ世界的に売るものなので、うん、もういろんなところで部分部分海外に頼んだりとかしながらやってるんですよね、だから本数ではもうかなりの本数ですよね、
だってね、それであのね、みんな知ってると思いますけど、
はいはい、
あのね、一般の方は知ってるかどうかわかんないけど、針のパックの裏に吉田ってハンコを押してるじゃない、
あれ言うでしょ、
そうそう、あの人、あれは吉田さんがパッケージして欠品しましたよそうだよね、
あれは一応吉田兄弟ですから、
そう
勝手な西田さん、ごめんなさい、
そんなこと言ったらみんなパッケージで吉田ばっかり言うじゃん、
勝手に言うのだけしかないから
なわけないでしょ、もうでもあれはだからその方たちがこうね、やって、私がね、
ちゃんと検査して袋入れましたよっていう
印入ってるよね、
あーでもすごいですね、
だ全部手作業したから、
そうです、だからずっとそれで、まあ、そこからメッキしたりとか、まあ、針先研ぐために加検したりとかっていう作業がずっと来て、うん、ちゃんとした針になるんですけど、
うん、
そうなんですよ、それを全部やるっていう、
すごいっすね、すごい
っすよ、だから結構その釣り師さんによっては、うん、そのほんまにそのパッケージの裏を見て、
うん、
ロット番号と例えばさて、うん、吉田ってハンコが売ってるわけですか、
うんうん、
それをこの大会の時にこれ使いたいからってロット番号とその吉田って、うん、吉田さんがやったやつをください、送ってくださいっていう釣り師さんもいるんですよ、
指定も、
そう、結局ハンドメイドで日に日にだからロットによってもちろんその ありますよ、ここからここまで中で販売をするっていう基準はあるんですけど、やっぱその中で硬さとか柔らかさっていうのはどうしても違うから、これじゃないとダメっていう、特にアイス3の人とかね、
へ
ートーナメントの人たちはそこまで、
へー、すげえ、
すごいっすね。じゃあ結構言ったら、あの反抗されてる方の中でも有名な方はいるんですね、会社内では。
結構だから大体がもう専門職だから、アジバリだったらこういう人にこういう人が入れるとか、チルバリだったらこういう人が入れてるとかっていうのは、
やべえ、今日下のハンコだっつって絶対いるってことでしょ。それやばいね、ある意味当たりじゃねえ。
そう、見る人はそこまで見て買いますからね。
そうですよね。だってさ、本来だってあそこにわざわざハンコを押す必要だって極端な話ないんだから、
ね、
まあ、
そうだよね、う
ん、でもやっぱりああいう風潮になってるから、そこのね、吉田さんに作ってもらったのがいいっていう人絶対いるよね。
そうそう、いや、もうそのハンコを押す人たちみんなもライバルで、うん、俺の針を使えって吉田じゃねえだわっつって、気取ったのお前。
いやー、でも本当に手作業なんだね、
すごいね、
すごいっすね。なんかでも、はい、針今こうちょっと、うん、ね、トムルさんとかも結構ね、シーバスやった時、はいはい、針どっちかっていうとこう、うん、なんでこだわる方じゃないですか。
そうですね、やっぱり魚にね、うん、近いところ、
ね、近いからね、
は
い、言ったら、
ね、
まあみんなね、ある程度最低限のところはね、うん、我々もこだわってますけど、はい、言ってもトムルさん、なんかちょっと聞きたいことないですか、うん、今の話ちょっとあの目から鱗的なところあったでしょ。
いやいや、ありすぎですよ、ね、うん、しょっぱなからこんな脂っこい話聞かされたからね。
言おうかみたいな ね
本当ですよ、うん、でもね、その辺はあれなんですけど、フックね、でもやっぱりさっきね、シーバス投稿って話出ましたけど、シーバスアングラーは特にそうなんですけど、フックのね、交換するじゃないですか、みんなよく、ね、売ってるあれもそうなんだけど、やっぱり錆びるっていうのもあって、うん、すぐにみんないろいろ自分の好みのもので交換したりとかってあるじゃないですか。そ
う
です、
メーカー側からも、なんかフックは買いましょうねって言いますよ ね、 ね、
やっぱりそれ大事なことなんですよね。
もちろん大事です、
はい、
うん、まあ、針先が出ていない、まあ、首の先が足りない針を使うというところは、
はい、
どうしてもそのフッキングパワーが非常に必要になったりとか、あと、針がかりが途中、刺さりが途中のままフッキングしてしまうと、
はい、
針が曲がってしまう恐れもありますので、まあ、鋭いに越したことはない
。そうですよね、まあ、でもそのする、まあ、言っても、
はいはい、
針に気にしてこう鋭い部分でやって取れなかったっていうのと、
うん、
結局気にしないで取れなかった魚がね、うん、そこはもうやっぱ大きな違いじゃないですか。
そうですね、だからまあほらテクニック的にね、例えばですよ、僕みたいにねヘボかったりするとこうね、ちょっとやり取りがもう雑でバラしちゃったりとかってあると思うんですけど、うん、やり取りうぬんっていうか針って交換すれば一番いい状態になる
わけじゃない
ですか。それはもう誰でもできるんで、
誰でもできることです
ね。そうなんですよね。あとほらそのなんていうんですか、まあ、交換するの大事なんですけど、よく僕らもやるんですけど、針にこう爪がなんかちょっと刺さるとかなんとかってあるじゃないですか。針って、ね、プロ的にっていうか、そのメーカー様から見てそういった基準みたいなのってあるんですか。こうするともう変えた方がいいよみたいな基準みたいなのとか。
そうですね、針先を爪に立てていただいて、
はい、
爪に立てた状態で針先が動かなければ、はい、これはもう針先が生きている、はい、証になります、はい、ただカーブポイントの針なんかはちょっとそれに当てはまらない場合もありますんで、このコピー用紙とかに針先をプツッと刺していただいて、
はい、
ければ針先がダメな針の場合はプツッと明確な音がします。
音がするんですか。
音がします、プツッと。
なんですか、フックの、まあ、テストやらせるこうちょっと刺した時に、うん、音が出ちゃダメなんですか。
ダメです。そう、抵抗がかかっているということです、ね、
はいはい、
針先が生きていると、はい、そのままスッと音もなく、
音もなくスッと入る、
はい、
それが音がパツって出ちゃうようじゃ、はい、言ったらこうなんだ点になっちゃってるってことですね。
無理やり押してる、
無理やり押してるんでね、
もうフッキングパワーも余計にかかって
る、はいはいはい、
そんな針です。
そんなヒートアップしてるとね、もう気がついたら、はい、1曲いかなきゃいけないじゃないですか。
こんな感じじゃないですか。
そうそうそう、
はい、
ちょっとこの辺で1曲いってきましょう。
休憩しますか、それでは今夜の、リクエスト曲です、今夜のリクエスト、ザ・ブームの釣りに行こう。
釣りに行こう、行ってんの釣り、服部くん。
最近結構行ってますよ、いろいろと
行ってる、
行きながら。
さっき言ってたもんね。
そうです、
消しゴムで釣ってんでしょ。
消しゴムで釣って
んオレンジとかあるらしい
です
ね。
そうなんです、オレンジ味コーラ味いっぱいあるからね、消しゴムは。それで魚が釣れてしまうんですよ。
何の魚を一体釣ってんですかね。
ねえ、でも何この釣りに行こうは何、どんななんか思い出あ
ん
の。
そうなんです、これすごい深い話なんですけどね、はい、私だから
ちょっと今レバー持ってきました。
これも僕 が結婚する前に、うん、今の嫁ですよ、うん、今の嫁さんと、うんうん、
今の嫁って前の嫁も
いない、前の嫁はいない、
いない
そう、付き合ってる頃にこ の,、うん、この歌聴きながら釣りに行ってたんですよ、
うん、
そうで、いろいろすごくいろんな思い出がありながら、うん、帰ってきた時にもこれ聴いてると、うん、だんだん眠くなってくるんで、
なるほどね、
帰りは深い
でもこれ聴いてると釣り行きたくなるでしょ、
あんまりなんだから、
なんかこう洗脳されていく感じ、釣りに行こうって言われたら行かなあかんのかなって思ってしまう感じ、
ね、勝手にそっちに歩いてる
みたいな言葉がやられた感じだね、
川と海に向かって行ってるっていう、
でもなんかちょっと音的には海っぽいよね、
う
ん、
そうですね、ちょっとね、
そうですよね、
バスな感じじゃないよね、
あ、バスはもうちょっとテンション上がる方がいい、
なんかちょっとのんびり海でなんかぶん投げてるみたいな、
堤防でサビキかなんかね、
うん、サビキとかキスとか釣ったり、
うん、いや今日も木場のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですけどもね、
はい、
今日は、大縄張りの、
はい、
西浦さんと、
はい、
鳥くんが、
はい、
スタジオに遊びに来てくれてますけども、
はい、
さっきね、
はいはい、
フックの、
はい、
ね、その交換の、
う
ん、まあなんていうの、
そうですね、
重要性交換の、
はいはい、
そんな話が出ましたけど、
うん、
まあざっと目安は、
はい、
紙にこう刺した時にプツッと音が鳴ると、
はい、
ダメだ、
うん、
まあ感じ的には、まあ、音が入るかどうかわからないけど、
うん、やってみてやってみて、
今の音が出るっていうのはダメだ、
ダメだ、
うんうんうんうん、
もうスッと入って
くる、スッと入る、
うん、
っていうのがまあ一つの目安、
そうですね、
うんうん、まあでもね本当になんていうの、魚を連れてきてくれる最後のもう何
そうですよね、
そうですよ、一番遠い、なんていうんだろう、うん、なんていうんですか、最後の、
なんていうの、
唯一の接点
ですからね、
唯一の接点かなと
ね、
そうです
ね、
あとは糸だ、
そうです
ね、竿だ、リールだってあるけど、まずはな、
かからない
まずはかからないで、あとだから、
どんなテクニック持ってたかね、針ついてなかったらダメですからね、
ダメですからね、
で
もたまにね、俺なんかでもこう劇とかも通じてあるのが、こう上に乗っかってるだけでかかってくるやつがいるじゃん、
あるよ、全然ある、
キングが甘くて、
全然あります、
例えばすごい遠かったりとか、そういう風になった時にこう乗っかってる、もう本当に良かった、針新品でみたいな、
さっきの話じゃないけど、本当にプスッと音が鳴らない状態で引っかかってるだけで、
そうそうそうそう、う
ん、でちょっとランニングした時にちょうどうわハンドランニングしてバスの口つかんだと思ったらルアーがポロッと外れたりとか、
はいはい、
やっぱ結構
あるよね、
ありますからね、
他やっぱりどうしてもね、こう投げて遠くでやったりするもんだから、うん、キングがね意外にこう伝わんなかったりとか、
基本横方向になっちゃいますからね、
そう
船とかだったら縦でちゃんと
フッ
キングできるけどっていう、
でね、魚がでかかったりしてぐんぐんぐんぐん走ってくれれば勝手にプツッと入るけど、
う
ん、
そうだね、
うん、まあね、そんな感じで針には本当に重要なんですよ、
はい、
うん、
まあでも針でね、多分釣りしてて、うん、結構皆さんあると思うんですけど、
うん、
よくさ、
うん、
針例えばなんだでかい魚かけたり、
うん、
あるいはもう寝かかってこうやってブラーンって取ったりすると、
うん
うん、針が結局こうやって曲がっちゃったりすることがあると、
うんうん、
あれってペンチで例えば戻すじゃないですか、
はい、
強度とかってどうなるんですか、
あもうこれも確実に弱くなる、
うんうん
うん、まあフックや曲げ方にもよりきりなんですけども、うん、まあ、計測すると大体まあ、ね、初回で3割ぐらいの強度ダウンになります、
じゃあでも相当弱くなりますね、やっぱりね、
そうですね、もう曲がってしまった場合はもう交換するしかないですね、
そうですよね、まあね、現場で即席にね、うん、こうペンチでその場で針の替えがないとかで曲げたとしても、うん、まあ、間違いなく帰ったら帰る、ね、まあ、もしくは車にストック入れといて戻ったら帰る、まあ、ボートで通じたら結構ストック持ってる人とかも結構多いと思うんですけどね、おかっぱりだったら意外に針を持ち歩いてるっていう人は結構少ないと思うんでね、
なかなかないです
よ
ね、よくあるパターンが、あの同じ例えばクランクベイトを2個持ってて、はい、1個が針が例えば曲がるとするじゃないですか、
はいはいはい、
でもう1個のクランクベイトの針をもうその場で変えたりとか、
はいはいはい、
まあ、そういうことは、ね、
そうだよね、
しますけど、
あるよね、ダブルフックとかだと結構持ち合わせてるんですけど、俺らも結構やっぱりその、うん、なんだロケーションだったり、
はい、
そう狙う場所によってタイトに投げなきゃいけなかったりするときに、
はいはいはい、
例えばトップとか俺好きだから、
はい、
これちょっとストレスだなって引っかかってってやるのが、そういうときはもう現場でダブルフックに変えて、
はい、
すぐこう変えたりっていうのはあるけど、
なるほど、
トリプルフックをねそんなにこう持ち合わせて、なん 何パックかはね、はあ、タックルボックスに入れてあるんですよ、うん、よくなんか例えばクランクの針とか、うん、そういうのは何パック入ってますけど、うん、基本的にそれバッグの中に入れて持ち歩いてることはほぼないんで、
うん、意外にないよね。
ない。でもダブルフットはやるでしょ。
ダブルフットはやる。
あ、なるほどね。
逆にトリプルフックで、うん、あ、ここもトリプルフック引っかかっちゃうなっていう時はもうトリプルフックをダブルフックにペンチで切ったりとか。
そうだよね、
そういう使い方もしてます、ね。
結構だから即席でやる、うん、
はいはいはい。
ストックとしてあんまり用意してることっていうのはあんま少ない。うん、意外に
持ってんの。ダブルフックは結構常にトップオーター好きだから、
はいはいはい、
どうしてもやっぱり引っかかるなこれみたいな、ストレスだってなったら絶対変える。
なるほど。まあ、ハッカーでもね、大事なチューニングですもんね。
そうそうそうそう、ただやっぱりそのなんだ、現場でめんどくさいチューニングをやるのって結構しんどいじゃないですか。
しんどい、しんどいです。
釣りに来てるわけだし、はい、前もってねやってればもちろんいいんですけど、はい、まあ、サクッとできるんだって、まあ、針の交換なんかね、うん、まあ、言ってもすぐできますから。
そうだね、うん、
その辺はね、
はい、
もうちょっとあれですよね、春に皆さん気を使って。
そうですね、ですね、ぜひね、うん、やっぱり取れなかった魚は取れるかもしれないですからね、これの針はね、
うん、ゼロか1かでだいぶ違いますからね。
そうですね、本当に、
うん、釣りはさ、もう本当に何ゼロと1のこの差が
すごい世界じゃん。それがさ、ロケな時だったらもう最悪だよね。
本当に、
うん、
なんか終わりよければ全てよしって言葉があるけど、うん、まあ、まさに1日全くダメでも夕方1本釣ったらなんかもう全然違うじゃん。うわー、違いよかった、釣り来てみた。
あのね、楽をするとね、ああいう結果になるんだなっていうのはつくづく思う。
そうだよね、
この間やったから俺。
やっぱりね、釣れないフィールドってね大変だけど、ね、やっぱ面白いんですよ。
そう、
うん、
やっぱりそう、
うん、
本当に。
まあこの間の話はね、おいおい、あの明日にでもまた聞きますから。
そうですね、もう本当に。
え、でも、はい、言っても西村さんと服部君いろんな釣りされるんですよね。釣りは、
そうですね、
ね
え、特に私は卵から食えるので一通り。
え、卵なんですか。
卵はあの普通 の、 あの小川とかにいると
、あ、
はいはいはい、
あれからあの九州の離島とか行ってクエ釣りしたりとか、うん、
あ、
メインは昭和の青物ですけど。
あ、昭和の青物ですか。
はい、あと平鈴木と。
へえ、結構そのなんだ、大変な釣り好きっすね。
ちょっとその辺はまずなんで。
ねえ、
結構攻める系好きなんですね。
いや、だって平とかさ、
怖いよね、
聞いてるとちょっともういけないなみたいなさ、思うでしょ。だって
思います。
消しゴムで釣りしてる人は誰
だろう。消しゴムかっこいいのぶっ込みやつ。
もうちょっと身近にあるやつ。
とりあえず見たことのある魚を釣
る。西野さんはもう言ったら泳いでまでだから渡ってっていうことですよね。
まあそうです。私あんま泳がない方なんですけど、うん、まあまあ自負あるみたいな。
すいません、泳がないんですね。
泳ぐ人もいらっしゃるんで。
いますよね。いや、イワッチなんか泳ぐじゃん。
そう、イワッチとか超泳ぐ。
ああ、好きですよね。あの辺はさ、
もう半端じゃないですね。
まあそんなこんなですね、はい、全然話したんないんで、
は
い、あの
ね、
あのお決まりのように来週も来ていただいて。
ですよね。
小さいとかね、それのいろんな ね話も聞きたいんで、
う
ん、
はい、来週も来てください。
はい、じゃ最後にね、ちょっともう時間なんで告知だけ。
はい、
今週末。5月16日土曜日、17日日曜日、10時から16時まで、ついにキャスティングのプレゼンツルアーフェスタイン仙台が開催されます。
行くぜ行くぜ仙台行くぜ。
はい、ゆうさんと
してもね、
今週だ、今週
早いですよ、もう早
いな、もう、
はい、
ね、あの2人のね、トークショーなんかもね組まれてますし。
2人でやるわけ、
吉田兄弟で。なわけねえだろ。
豪華ゲストのトークスケジュールとかね、あのキャスティングのホームページね、フェイスブック見られる方はキャスティングのフェイスブックも載せるんですけれども、
はい、
トークショーとかのスケジュールも発表になってますのでぜひお越しください。メーカー様もね、もう70社以上のルアーメーカーさん集まっていただきまして、
うん、
はい、当日でしか買えないものとかいろいろその辺の内容がね、昨日ぐらいからどんどんアップされてますんで、
は
い、ぜひ皆さんね、キャスティングのホームページ見ていただいて、
はい、
ぜひどちらかってか、できれば両日遊び来てほしいですけど、
新末はだから仙台に集まれベイベイみたいな感じですね。
そうだね、
はい、ルアーアングラーも大集合なんでぜひぜひ遊びに来てください。
はい、
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
あとあれ、16日といえばゆうさん例の
そうゆうなんかあるし、
ね、
うん、
あれそれも
今週
オンエア、
それこそそれこそ
今週オンエア、
そうです、うん、
あの残念ながら見れませんね。
ね、じゃあ録画してもらってね。
でそれいつからやるの？いつからやるの？
じゃ5月の、はい、16日、
はい、
17時から、
はい、
BS 日テレで30分間
誰が出るの？
1週目でそれが、
うんうん、
で2週目が翌週の23日、
うん、
17時から、
うん、
吉田劇が出ますね。
おい、違う。 オーナー移籍かそれはないです。吉田優が出ます。
そう、はい、まあ楽しくねやらせてもらってたんで、
いや楽しみですね。
ぜひね、あの暇なして見てやってください、
ね、みんなだから仙台の遊びに来て、はい、録画して、はい、仙台から帰ってきたら、はい、さらに
吉田優の映像を見ると、
見ると、
はい、
もう楽しいじゃないですか。
そういうことでね、ね、はい、お前にできんのかいなんつってね。
で来年は怪獣ハンターになるとね。
まあということでこれでフィッシングトレイン、締めたいと思います。西村さん、服部さん、お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
これで締めたいと思います。3、2、1、エンジョイ。
エンジョイフィッシング、
エンジョイフィッシング、
イメチャンカル。